こんにちは、渡辺夫婦です。今日もね、いただいたお悩み相談一緒に考えていきたいと思います。今日はですね、周りに合わせて残業すべきというね、モヤモヤ、そして、同棲するかね、悩んでますという方のご相談を、書いていただいたレターね、いただいてます。はい、というわけで今日もね、いろんなテーマでお送りしたいと思います。ご相談とかね、ご質問はレターで送っていただければ、こうしてね、放送でご紹介、させていただきたいと思いますので、お気軽にね、どうぞお寄せください。それでは行きましょう。1通目のレターです。こんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオを聞かせてもらっています。初めてレターを送ります。私は小学校の教員をしていて、採用10年目の30代女性です。仕事はメディアでも取り上げられているように大変なのですが、今回は同僚のことでの相談です。この仕事は残業代がつきません。で、そうなんですよね。小学校の教員ですよね。なんかこの学校の先生めちゃくちゃ忙しいとかね、仕事を家に持って帰ってテストの採点したりとか、なんか翌日の準備したりとか、あとはまあ残業代がつかないけど、その何職員室に残って、まあ、それこそ採点したりとか、なんやらしたりとか、あと部活とかね、部活とか全然給料も出ないし、手当も出ないし、まあちょっと正確か分かんないですけど、まあ僕の認識では全然部活とかももうお金も発生しないけど、土日拘束されて大変みたいなね、なんかそういう、やっぱ先生大変っていう話は僕もよく聞きます。で、小学校教員をされて10年目の女性、30代女性の方ということですね。よって10年も仕事をしていると、少しずつ業務、パソコン作業や行事の見通しの要領がつかめてきて、早く帰ることができるようになってきています。帰ったら家事があります。過去子供はまだいません。そのため、いかに残業せずに帰ることができるかを考え、土日に準備をしたり、朝からトゥードゥーリストを作ったりしています。なのですが、早く帰れているからか、周りの同僚から暇なのでは、仕事をもっと与えた方が良いのではと思われがちです。今回の面談でも上司から周りをもっと見て動きましょうと言われました。管理職になる気もないし、仕事を変える方がいいのかなと悩んでしまいました。周りを見て困っている同僚がいれば、一緒に残業する方が良いのでしょうか。働き方改革は何なのか、身内から今回はパンチを食らった感じでもやっとしてしまいました。はい、というレターですね。ありがとうございます。ご相談としては、仕事を変える方がいいのかな、一緒に残業した方がいいのかな、もやもやするということですね。なるほどね。まあ確かにもやもやするな。ね、せっかく工夫して早く帰る。いや、僕も早く帰りたいですよ、仕事は。銀行員時代ももういかに早く帰るか新人でしたけどね、まだまだ1年目2年目の社員行員だったんですけど、もういかに効率よく仕事を出して早く帰るかをね、極めてました。で、実際一番最初に帰ってましたね。8時とかにね、まあ遅いですけどね、もうすでに残業してるんですけど、まあなんか8時ぐらいになんか、お先に失礼しまわせて、僕よく帰ってたんですけど、夜の。まあ他にもみんなね、同僚も上司も先輩もまだ9時過ぎぐらいまで残ってたんかな。まあでも僕はもう8時に帰るって決めてたんで、もう仕事をね、全部終わらして8時に帰るっていうのをね、徹底してましたけど、周りからどう思われてたのかはもうわかんないです。っていうね、まあ経験もあって、まああの時は若かったというか、1年目、2年目で、まあ僕自身もね、なんていうかな、まだ気持ちも若かったっていうのもあって、ちょっとね、まあ、反省じゃないけど、とはいえこうやなって思うところもあって、そういうこともね、僕自身の経験も含めてちょっとこれからお話ししたいなっていうことがあるんですが、で、まずね、この方にお伝えしたいのは、小学校の教員、大変なね、お仕事やと思うんですが、いつもお疲れ様ですと、ご苦労様です、ありがとうございますとお伝えしたいですね。 まあなかなかね、こう公務員っていうのもあって、その組織とか、労働の形態っていうのは変わりにくい部分もあったりね、上司の裁量でどうにかなるところでもなかったりするじゃないですか。なんで、まあなかなか変わりづらいっていうのはあると思うんですが、それにしてもね、やっぱりこう労働というか仕事に見合ったなんかこう見返りというか報酬は受け取れるようになってほしいなとは思うんですけど、まあでもその中でね、やっぱり早帰りたいから工夫して頑張ってます、それはね、それは大事なことやと思うし、その姿勢は僕は共感します。なんかこうなんとなくみんな残ってるから残らなあかんとかね、そういう感じは非生産的やと思うし、やっぱり仕事は仕事やし、で私生活は私生活やし、やっぱどっちも大事で、まあ、仕事はね日中頑張ってるんで、早く帰って家帰ってゆっくりする時間、家のことをする時間、家事する時間も大事じゃないですか。だから、まあ、そうやってね工夫して早く帰るようにしてますっていうのは、まあ僕もそうするやろうなっていうか、そうしたいなって思いますと。でレターでちょっと気になったのですが、まあそうやってね早く帰るようにしてますという中で、周りの同僚から暇なのでは、仕事をもっと与えた方が良いのではと思われがちですって書かれてるんですけど、これは実際言われたんですかね。暇なんじゃないですか、〇〇さん仕事ないんじゃないですか、余裕あるんじゃないですかとか、仕事もっと増やした方がいいんじゃないですか、誰々さんの仕事を分けてもらった方がいいんじゃないですかとか、実際言われたんですかね。言われてなさそうなんですよね。思われがちですっていう書き方されてるんで、それは事実なんかなっていうのは一個思ったんですが、どうでしょう。実際暇や暇やって思われてますか、もっと与えた方がいいと思われてるんですかね。なんかどう感じたからその思われがちですっていう感想になってるのかなっていうのは気になりましたね。これやっぱりね、実際言われてんのと思われてんのと、思われてると自分が思ってるってやっぱ状況違うんでね、なんかそこはなんかどうなんかなっていうのは気になりましたね。もしかしたら気にしすぎなだけやったりすることもあるじゃないですか。じゃあ仮にね、暇なのかなとか、仕事もっと与えた方が良いのではって思われてたとしましょう。で、思われてたとして、だからなんやねんっていう話じゃないですか。まあ、与えた方が良いのでは、暇なのでは。いえ、私は自分の与えられた仕事、責任はしっかり果たして、で、まあ行事のね、準備とか、テストの準備とかなんやらいろいろあるけど、それはちゃんとスケジュール組んで段取り組んで終わるようにね、管理してるから大丈夫ですって。現に誰にも迷惑かけてないし、ちゃんとやるべきこと終わってるでしょって、もうそれで終わりじゃないですか。だからそもそも思われがちですっていう認識はほんまに正しいのかなっていうね、いうところと、仮に思われてたとしてもそれがなんか問題あるのかなっていうのはぶっちゃけ思いますかね。でさらにその上司から面談で言われた、周りをもっと見て動きましょうっていうねことなんですけど、これもねちょっと何を指してるのか曖昧なんですよね。これは どういう意味なんですか、どういう意味ですかって聞かれました。なんか推測すると、何、早く帰らずに周りと合わせて頑張りましょうみたいな、もっと残業して仕事手伝ったりね、なんか他のやれることないか探して同じぐらい残って頑張りましょうっていうことなんかな。でもあんま直接そう言われてないですし、なんか上司の周りをもっと見て動きましょうの意図もあんまりよくわかんないですよね。だからなんかこう滑ってというか、周りからこう思われてるんじゃないか、上司からもう周りをもっと見て動きましょう、なんか自分の今のね行動が違うんじゃないかって言われてますって、まあそういう風にね全部捉えられてるわけじゃないですか。ってことはなんか やっぱ自分でもご自身でもそう思ってる節はあるんやろなっていうのも同時に感じたんですよね。なんかいや私は正しいことしてる、私は悪くない、ほんなん周りの人は別に残業してて私は終わったから帰ったらそれでいいやんって、まあむしろこう開き直るというか、別にこれでいいやんって思えてたら別に周りからこう思われがちなんじゃないかとか、上司から周りをもっと見て動きましょうと言われましたっていうこともなんか別に気にならないかなって思うんですよね。だからそれが気になってるってことはご自身でもなんか早く帰っちゃってちょっと、ああ罪悪感は言い過ぎかな、でも早く帰っちゃってちょっと悪いなとか、これ帰っちゃっていいかなとかね、ほんまにこれでいいんかなみたいな、なんかやっぱそういう反対の気持ちもあったりするんかなっていうのは思ったんですよね。でも私はもう仕事終わってるし家帰りたいし、まあもう帰ろうって言って帰るわけなんですけど、まあなんかそれでいいのかなみたいな気持ちもどっかにあったりとか、そんなことを感じたかな。で、ここで僕が、銀行の新人時代に早く帰ってた話とね、ちょっとつながってくる、個人的につながってくるんですけど、僕も昔は、なんかね、働き方改革や。ね、このレターの最後にもね、働き方改革は何なのかって書かれてますけど、僕もね、ほら残業はね、そら減らすべき、まあ減らせ減らせって会社から言われ、てるんですけど、職場は全然変わってないみたいなね、そんな状況だったんですよ。会社というか社会的にもね、残業減らしましょう、働き方改革、ワークライフバランスとか言われてんのに職場全然変わらへん、残業だらけ、サービス残業もありましたからね、残業代つかへんのにパソコン切って残業してるとか全然周りあったんで、まあ僕もなんかね、めちゃくちゃ忙しい月はそれさせられたというか、したというか、せざるを得ない月もあったんですけど、でこんなんおかしいってね、僕も思ってましたし、それはそうやと思うんですよ。でその時はいやこれ働き方改革や、残業ね、そんなせんでいい、残業はせんでいい、自分の仕事あったら早く帰るんやって言ってバーンって帰ってたんですけど、なんやろな、やっぱり世の中正論では片付かない問題もあるなって、まあ思ったりもするんですよ、改めて振り返ると。当時はなんかまあこれ自分は正しいことをしてるから正しいんやみたいなね、もう間違ってないから間違ってないっていう、なんかそういう感じでちょっとプリプリしてたというかねなんかこうよ人を寄せつけない感じというか、これでいいんやみたいな言い聞かせてるというかいうね感じもあったんですけど、まあやっぱり世の中ね、なんかその割り切れない問題もあったりとか、まあ、それが難しいんですけどね、働き方改革や言うても実際現場ではどうなんかとかね、自分の仕事終わったからはい帰りますももちろん正しいんですけど、周りを見渡した時に何やろな、ほんまにそういう態度だけでいいのかというか、なんかちょっと言い方難しいんですけど、ニュアンス、まあなんか思いやりっていうか、まあ思いやりかな、思いやりの気持ちみたいな、別に一緒に残業して働くべきではないと思うし、なんか周りまだ帰ってないから仕事ふりし、仕事してるふりして残っとこうとかね、そういうのは全然違うと思うんですけど、なんかこう、心がけ、思いやり、気遣いがちょっとあるだけで、自分の気持ちもだいぶ変わるし、周りからの印象とか組織からの印象も、なんか随分変わったんじゃないかなって思うんですよね。でどういうことかっていうと、こう自分はもう仕事の要領も良くなったし、まあ大体段取りもつかめてるし、まあある程度ベテランになってきたし、まあ仕事もね、そんなこうトラブルもなく、大体計画通りに終わるし、実際残業もそんなせずに変えることができる時間に終わるけど、まあ、周りではできてない人もいるし、ちょっとこうトラブルにあって苦労してる人もいるし、手が追いつかない人、まあ、容量の悪い人とかいろいろいるじゃないですか。っていう人にちょっと気を向けてあげる、あるいは上司でも先輩でもいいんですけど、なんかやれることありますかとかね、大丈夫ですかとか、これやっときましょうかとかいう一言とか、もう一言なくてもなんか気持ちとか態度だけでもあると、 ちょっと僕もなんかそんな言語化できてないんですけど、なんかそういう心がけ、気持ち、まあ、声かけ実際 あるだけでなんかお互い幸せになるっていうか、なんかこうあったかい場所になるっていうかね、なんかやっぱそういう部分もあるなって思うんですよね。やることやったから帰りますって、私はそれが自分の権利です、正しいことしてます、誰になんかこう文句言われる筋合いないですって言って帰っちゃうのもいいんですけど、ちょっとなんか寂しいというか、周りからも寂しいし、何より自分がちょっと寂しいっていうかね、なんかこう壁作っちゃってるみたいな、いやもう私はもうこれで完結してますからみたいな、誰の世話にもならへんし誰の世話もしないですみたいな、なんかそういう感じになっちゃううなみたいなね、感じがあるのかな。でそれをちょっと周りになんか、まあ、自分が余裕ある分ね、その分周りの目配り気配りもできるじゃないですか。でその態度をちょっと示すだけで、なんかこう気持ちが楽になったり、あったかい気持ちになったり、居心地が良くなったりするなって思うんですよね。なんかわかります？ニュアンスわかります？まあ実際ね、それで別にダラダラねずっと残業しろっていうわけではなくて、まあ、ちょっと残業してもいいかもしれんし、残業しなくてもいいし、残業しない範囲で手伝えること手伝うとかね。だからそういうなんか、あの人はもう自分のやることだけやってパパって帰って、なんかこっちのこと何も気にかけてないわ、組織のこと気にかけてないわっていう印象になるならないじゃないですか。あの人は仕事もできるし、なんか大丈夫とか できてるとか、なんか手伝おうかとか、そうやって周りの気配りもねしてくれて、もうすごいなんていうかな、面倒見のいい先輩、面倒見のいい上司ね、一緒に仕事してて気持ちいいわっていう人になるんかなって思ったりするんですよね。だからもしかしたらこの今回の面談で上司の方からかけられた周りをもっと見て動きましょうっていうのは、単にいっぱい仕事しましょう、残業しましょうとか、そういうねなんかことだけじゃないかもしれないですよね。だからそのもしかしたら気配り目配りみたいな、声かけみたいな、なんかそういう気持ちの部分とかで変わるかもしれないですよね。実際残業時間そんな増えてなくても、日頃からの声かけとか自分の意識で自分の心持ちも変わるし、周りの人の印象も、結局残業してなかったとしてもだいぶ変わるかなっていう、なんかそんな感じな気はしますかね。でレターを読む感じ、どっちかというとなんかそういう系な方かなって思います。なんか別にこれでいいやんって言って割り切っていくのもいいですけど、割り切れずにね、なんかどうなんかなって悩まれてるわけなんで、ってことはやっぱり、なんか自分だけ変えんのもなんかなみたいな、このままでいいんかなっていう気持ちもやっぱどっかであると思うんでね。であればもうちょっとこう周りになんていうかな、目を向けるというか、こう、まあ、気配りのアンテナをこうもうちょっと向けてあげることで、なんか遠回りのようで意外とそれが自分にとっていいなんかスタンス、働き方のスタンスになっていくかもしれないですよね。はい、ちょっと僕自身なかなか言語化難しかったですね。ニュアンス伝わりましたでしょうか。ちょっとあっち行ったりこっち行ったりの話で申し訳なかったんですが、はい、何か、参考になりましたら幸いです。レターありがとうございます。はい、では続いてです。こんにちは、24歳社会人ハッピーと申します。彼氏と同棲をするか悩んでいます。私は入社3年目で、彼とは昨年12月から付き合っていて、私自身自然体でいられて居心地がいいです。付き合って数ヶ月後、結婚前提に一緒にいようと話しました。最近も3年後くらいに結婚しようとぼんやり話し合いました。過去約束したわけではないです。付き合ってそこまで時間が経っていない現在、私から同棲したいと伝え、秋から一緒に住む流れになりました。そう伝えた理由は、私が約3年ごとに転勤のある会社に勤めていて、しばらく遠距離になるので、できるだけ多くの時間を過ごしたいからです。ただ2つのモヤモヤ、懸念を感じています。1つ目は、結婚前の同棲は結婚を遠ざけたり、2人の関係性を悪化させる原因になるのではないか、少し不安なことです。2 2つ目は会社に住所変更を届ける際に同棲することを伝えないといけない状況になるのではという懸念です。2つをクリアし同棲に踏み切るべきかお考えを聞きたいです。また同棲した後もいい関係でいられる方法など何かアドバイス伺いたいです。よろしくお願いします。あ、で追記というか補足がありますね。私は来年4月から県外への移動がほぼ決まっており、今年秋から3月まで半年間同棲しようかと話しています。すでに自分の両親には彼を紹介しており、きっと同棲は受け入れてもらえるだろうと思います、ということですね。ハッピーさん、レターありがとうございます。あー、だから来年の4月に転勤が決まってて半年間の同棲なんや。あ、遠距離になる前に同棲したいねっていうことなんやね。ふんふんふんふん。そうですね。まあ僕ら夫婦はね、お付き合いしてというか出会って1年後に結婚したっていう感じでして、その同棲とかはねしてなかったです。なのでまあ結婚前の同棲経験っていうのはないんですが、まあ持論をねお話ししますと、まず一つ目の結婚前の同棲は結婚を遠ざけたり二人の関係性を悪化させる原因になるのではないか、少し不安なことですとあるんですが、それはねやっぱ場合によるんですが、あの同棲するから結婚が遠ざかるとか同棲するから悪化するっていうわけではないと思います。それは別に同棲しようがしまいが結婚が遠ざかることもあるし関係が悪化することもあるんで、なんか同棲やからっていうのはあんま考えなくていいかなって思いますね。むしろ同棲で結婚が近づくこともあるし二人の関係性がもっと良くなることもあるので、それはほんまに二人がどうしていくか、同棲を通じてどうするかっていう中身の問題だと思うんで、まあそこはね気にしなくていいと思います。同棲したいと思ったらするのがいいと思う。したいと思ってるわけなんでね二人とも。それをなんかいろいろこう考えてね、なんかこうやめとこかってなるのはちょっともったいないかなと思う。したいと思ったらするでね、どうせはいいと思うんですが、僕的には期間とか目的がある方がいいのかな。その結婚前の同棲っていうことであれば、結婚を前提とした同棲であれば、ちゃんと結婚を前提としてこの同棲は1年やるとか2年やるとか半年やるとか期間決めたりで、目的ですよね、結婚前に同棲する。まあ今回みたいに遠距離になる前に同棲して密度濃い時間を過ごしたい。これはねすごいいいと思うんですよ。今回期間もあるし目的もあるし、だからね、しかも同棲したいって思ってるわけですよね。あ、もうぜひしてくださいって思いましたけどね僕は。逆に期間なく目的もなく、なんとなく彼のアパートに転がり込みましたとか、私のアパートに彼が転がり込んできてなんとなく過ごしてますやと、なんか結婚と同棲となんか境界が曖昧になってきて、いつけじめつけんねんみたいなね話になって、なんかこうだらだら同棲期間長くなってますみたいなパターンもよく聞いたりはするんで、だから目的とか期間は決めた方がいいんじゃないかっていうのは僕の同棲に対する考え方ですね。まあいいんじゃないですか、すごく今回ね。で、二つ目は、会社に同棲がバレ、どうなんですかね。なんで住所変更するんですかって、なんで引っ越しするんですかって総務の人に聞かれる。で、それで同棲がバレるみたいな。どうなんやろね。まあ、なんで引っ越したんとか言って、職場の人に聞かれたり、雑談のね、延長線で聞かれることあるかもしれないですけど、いや、まあ、なんやろな。移動前にちょっと引っ越したくて、で、まあ、いいんじゃないですか。わかんない。もう、なんか、そこをちょっと僕もなんかどうなんやろって思うんですけど、まずバレてなんか問題あるんですか？え、同棲してんの？みたいな。バレた問題あるんですかね。移動とかに問題あるのかな、人事に。ちょっと分かんないですけど、まあバレるかどうかはちょっと分かんないです申し訳ないですけど、それはちょっと分かんないっていうのと、そもそもバレてなんか不都合あんのかなっていうのも気になったんですが、まあどうせしたいのであればしたらいいんじゃないですかね。 っていうかね、もう結婚もなんか3年後とか言わずに、もう次の移動のタイミングで結婚したらいいじゃないですか。え、まあいいじゃないですかって、そこで同棲してからですけどね。同棲ね、秋からして、で半年間するじゃないですか。で、あ、やっぱこの人やなってね思えたのであれば、お互いそうねやっぱ思えるのであれば、俺はもう同棲終わって4月からね離れ離れになるって言われたら、そのタイミングでもう結婚しちゃってね、じゃあその結婚してこれから2人でどうしていくみたいな、どこで暮らしてとか仕事もどうしてとかね、なんかその辺も一緒に考えてやられたらいいんじゃないかな。なんか同棲して、ほんで同棲解消して遠距離になって、ほんで3年後ねって、なんかちょっと寂しくないですか？寂しくないですか？ちょっと僕の感想なんですけどね。あんまり言わんとこかな。うん、まあまあまあ、なんかそんな気はしましたけどね。なんかそんなに自然体でいられて居心地がいい彼とね、やったらもう3年後とか言わずにもう結婚したらいいやんって思いましたけど。はい、そんな感じでいかがでしょうか？ご相談ありがとうございます。なんか続報とかね、ありましたら、ハッピーさんぜひ、伺えればなと思ってます。というわけで今回の放送は以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送のいいね、ハートポチョ、そしてコメントお待ちしてます。またね、新規レターも募集中ですので、お気軽にねどうぞお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。